サークル紹介。今週のサークル紹介は辻堂公民館で活動されている湘南辻堂ショートテニス会の皆さんをご紹介します。はじめにこちらの代表されています野呂明さんにお話を伺います。野呂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、湘南辻堂ショートテニス会さん、こちらはどんな活動をしているサークルなのでしょうか。
はい、湘南辻堂ショートテニス会は毎週一度ショートテニスの練習と試合を行って健康の増進を図っています。は
い、いつ頃どういったきっかけで発足したのでしょうか。
湘南辻堂ショートテニス会はこの新しい辻堂公民館体育室が開いた2021年8月に活動を開始しました。今日2023年1月14日までに83回毎回の記録を残していますが、会合をしております。きっかけとなりますと、私がショートテニスを始めたのは自分のテニス歴があります。中学、高校、大学時代に軟式テニスを行い、1981年から2015年まで34年間海外勤務、国連勤務で、その中でスイスのジュネーブやオーストリア・ウィーンで公式テニスをやったことが歴史としてあります。2015年秋の帰国後、湘南生まれの妻の実家辻堂の方から大場の市民センターでショートテニスを見かけ入会をいたしました。2021年4月に新しく辻堂公民館に体育室ができる前に、辻堂地区でのショートテニスの普及を目指してこの会を発足いたしました。
そうだったんですね。では野呂さんご自身も長らくテニスに携わっていらっしゃるということなんですね。さて、こちらで皆さんが楽しんでいらっしゃるショートテニスなのですが、どういったスポーツなのでしょうか。教えていただけますか。
はい、ショートテニスは1970年代のスウェーデンにテニスの指導者のための指導法として生まれたそうです。その後、英国テニス協会ローンテニスアソシエーションが競技種目としてルールを確立しました。日本においては1985年のショートテニス振興会が発足して、小学生の低学年を対象に普及したそうです。また1980年代半ばからは各地の体育指導員などによって、高齢者も含む一般成人を対象とするダブルスゲームが普及しました。こうして日本各地にショートテニスの団体が生まれましたが、全体を統括する組織はなく、ルールやその故障が地域で異なったまま現在に至るというふうに言われています。スポーツとしてショートテニスの特徴は、コートが室内のバドミントンコートと同じ13メートル ×6 メートルくらい、ネットの高さは中央80センチでポストが85センチ、またラケットにジュニア用ラケット重さ190グラムを使用しています。またボールがスポンジボール7センチの直径15グラムを使っています。二人制ダブルスを中心にして、2人のチームの分業やサポートが重要になってくるスポーツです。
室内でできて、そして気軽に始められる、そんなスポーツのようですね。さて、現在こちらの湘南辻堂ショートテニス会さんなんですけれども、メンバーの人数は何名いらっしゃるんですか。
全員の数は12名です。その内訳を言いますと、30歳代が2人、40歳代が1人、50歳代が2人、60歳代が4人、70歳代が2人、80歳代が1人となります。
そうしますと、30代から80代まで幅広い年齢層の皆さん交流をしながら楽しく活動されているようですが、普段はどんなふうにこう練習は進められているのでしょうか。
毎回練習は体育室の鍵を受け取ることから始まります。その内容として、室内バドミントンコートでのコートの準備、2コートを使っています。全員で体操と柔軟運動を行い、そして練習に入ります。練習ではショートラリーに始まり、ボレーボレー、ストレートラリー、そして一つ休憩入れて、今度はボレーとストレート、クロスラリー、またサービスなどを休憩を交えて行っています。こうした練習に続いて、ダブルスの試合を会員同士で組合を変えて行います。終了後の締めくくり前に、 片付けをして、整理体操をして終了します。1回に2時間あるいは4時間という時間を練習を行っています。
皆さんしっかり技術を高めるような練習もされているということで、ラリーなども楽しんでいらっしゃるんですね。ちなみに試合に出場するようなケースもあるんでしょうか？
まだ発足して2年足らずですから、これまで全国大会などに参加したことは経験はありません。でも今後にはその可能性も見出したいと思っています。ただ働いている成人を主にしているということで、平日での大会の出場というのは出席が難しくなるかもしれません。
では今後そういった試合の場なども経験されるかもしれないということで楽しみですね。さあ、このようにショートテニスを楽しまれている皆さんなんですが、活動日時も教えていただけますか？
はい、平日働いている成人の方が週末には運動ができるようにと、毎週土曜日の午後、できれば1時から5時の4時間を目指して予約を入れています。このシステムに左右されて必ずしも望んだ時間が日時が取れないことも多々ありますので、ただ一月に8コマの練習は必ずしたいという形で進めております。
それではお話を伺っております湘南辻堂ショートテニス会さん、野呂さん、最後になりますが、メンバー募集を現在されているようでしたら、ぜひ PR をいただけますか？
湘南辻堂ショートテニス会は活動開始からすでに80回を超えて、新たに会員を現在募集しております。昨年10月末に開催されました辻堂公民館祭りで展示をして、この辻堂地区の皆さんにショートテニスを紹介しました。当日はお子さんから年配の方までいろいろな世代の人々と交わり、ショートテニスの特徴やスポンジボールを見せることができました。辻堂地区にお住まいの成人の方、お勤めの成人の方、ご夫婦で、またテニス経験のある方を現在募集しています。毎週土曜日の午後に練習を行えるように努力しています。お問い合わせや体験にぜひご連絡をください。メールのアドレスは湘南.辻堂.tennis@gmail.com です。また辻堂公民館の窓口でも問い合わせができますので、よろしくお願いいたします。
こちらの代表者でいらっしゃいます野呂さんに伺いました。野呂さん、ありがとうございました。
長いことありがとうございました。よろしくお願いします。
それでは続いてメンバーの方の声をお届けします。小松優希さんです。小松さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
小松さんはいつからこちらの湘南辻堂ショートテニス会に参加しているんでしょうか？
はい、去年の夏頃なので、だいたい半年ぐらい経ったところですね。
どうして参加してみようと思われたのですか？
会社の同僚から誘われたのがきっかけになります。
そうですか。それ以前に何かこうテニスとかスポーツのご経験というのは終わりだったんでしょうか？
バドミントンは少しやっていたんですけども、テニスはやったことはなかったです。
はじめ何か戸惑いなどはありましたか？
はい、ですね、私テニスが実は嫌いだったんですね。過去に 3,4 回やったことあるんですけど、どうしてもホームランになってしまうと、ボールが、でそうならないようにこう気をつけて打つっていうところがすごいストレスだったので、テニスは正直嫌いでした。ただここに入ってみて感じたのは、非常に球が柔らかくてホームランになりにくい、そしてラリーが続けやすいっていうところで、非常にテニス嫌いの私でも楽しめたっていうところがポイントでした。
ではテニスはそんなにご経験がなくても、例えば球技とかバドミントンとかをやってれば始めやすいでしょうか？
はい、それはとても感じますね。初心者でも非常にラリーが続く楽しいスポーツだと思ってます。
拝見しているとすごく皆さんラリーもこう結構激しかったりもして、そして小松さんも今ちょうどね、ラリーを終えられて帰ってきて少し息が上がっている。結構そういった風に運動にもなるんですね。
そうですね、いい運動になってます。私はもう会社がほぼほぼリモート勤務なので、週1回勤務するかどうかなんですね。だからとても体力が落ちてました。で、何かスポーツ体力作りやらなきゃいけないなって思ったところに誘われてきて、でそんなに激しすぎることはないんですけども、決してダラダラできるってわけでもないので、非常に適度にできるスポーツ、とてもいいスポーツだと思ってます。
ちょっとテニスの楽しさを教えていただきました。さあ、そしてこちらの湘南辻堂ショートテニス会サークルの雰囲気や魅力といったところも教えていただけますか？
はい、魅力ですけども、和気あいあいとできているところですね。結構30代から上は80代まで幅広い年齢層の方がいるので、 一緒に運動してそして休憩した時にいろんな情報交換、この町おいしいお店ここだよとかいうところを教えてもらえるっていうところが非常に魅力です。この前もおいしいケーキ屋さん教えてもらって行ってみて、クリスマスケーキおいしいものを食べることができました。
そうですか。そんな風に地域の情報交換、また世代間交流も楽しんでいらっしゃるということなんですね。さて、このように活動を続けられている小松さんですけれども、今後何か挑戦してみたいことがあれば教えてください。
そうですね、このスポーツできるだけ長くやって運動不足の解消をしていけたらなというふうには思っています。
ではこれからもぜひ楽しく活動を続けられてくださいね。小松さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。